陽子です。情熱新潟、今回は加藤サイン工業株式会社代表取締役社長加藤隆之さんです。加藤サイン工業株式会社は新潟市を拠点にデザイン、製作、施工、メンテナンス、申請など看板に関するあらゆることを手掛けています。加藤サイン工業株式会社加藤隆之社長にお話を伺ってまいりましょう。加藤サインさんの100年史アルバムを拝見してるんですが、懐かしいものもあれば、もう本当見てる知ってるって看板ばかりなんですね。これはもう皆さんいつも見ている看板ばかりで、新潟の街の表情を作ってるって言っても過言じゃないですね。
ありがとうございます、
はい、
看板っていうのはお店やビルの情報を表示するということと同時にですね、はい、街の景観を作っていると言っても過言ではないと思うんですよ。
あの新幹線に乗って新潟に帰ってきた時に、はい、あ、この看板見てふるさとに帰ってきたみたいに思うことってきっと皆さんあると思うんですよ。
そうですよね、やっぱり見慣れた風景を見るとホッとしますよね。
その風景を作ってらっしゃる会社ということで、なんともう100年の歴史をお持ちだそうですね。
あの今年で103年目を迎えまして、
はい、
まあ、100年の時にはかなり大々的にお得意様を呼んで式典をやったり、させていただきました、
はい、一つ一つ時代を遡っていきますと随分な変化があったんじゃないですか。
そうですね、やっぱりあの100年の間に看板の歴史っていうのもかなり変わってきておりまして、一番最初はやはり木彫りの看板がメインで、
創業者は木彫りを作ってらっしゃった。
そうなんです、私の曽祖父が、まあ、会社を起こしたんですけれども、一枚の板をこう文字なりに彫っていく、
なんとか商店とか、
そうですね、そういったものが看板の起こりになりまして、そこから大正に入ってネオンサインだとか、
はい
はい、光のあるものを作るようになっていきましたね、はい。
こう街の繁栄とともに PR 広告ですからね、そういったもの風を随分向けられるんでしょうね。今5代目でいらっしゃるんですね。
私で5代目になります、はい、
いつ継がれたんでしょうか。
昨年の6月に私社長に就任しまして、まだ1年ちょっとを過ぎたばかりの新米社長でございます。
でも100年過ぎて次の100年へというタイミングでバトンを渡されたわけですね。
そうですね、タイミングとしては会社の次のステップに進むという意味で社長を継いだわけですけれども、どのように会社を100年作っていくかなという部分をこれから考えていきたいなというふうには思ってます。
文字通り加藤社長の肩には100年の看板が背負われているっていうことですよね。
大変重いです
100年を超える歴史を持つ加藤サイン工業株式会社の舵を取る加藤隆之社長、街の表情を生み出す看板に社長が込める思いとは。私も看板というと時代の鏡って言ってもよろしいんじゃないかなと思うんですが、その時代その時代でどんどん変わっているものですよね。
そうですね、木彫りの看板、
はい、
でその後は戦後になってネオンの主流になってきた。
ずっと質素倹約を心がけていたところから、
はい、
戦争が終わったっていう喜びとともに、明かりが街にあふれ出したんですね。
そうですね、そこからネオンの看板から蛍光灯を今度の中に入れる看板だとか、それから今度は昭和の高度成長期に入ると、よく見ると思いますけどカニ道楽の動く看板とかですね、そういったものが増えてまいりまして、
じゃあ木彫りの看板から電気を使ったものへ仕掛けまでっていうふうに変わっていかれたわけですね。
そうですね、
その都度新しい技術が必要になりますね、
はい、本当に日進月歩で技術が進歩しておりまして、
はい、
今では LED を使用した看板や、
はい、
それから大判のインクジェットプリンターに、メディアを出力して本当ビジュアル重視の看板までやってますね。
私たち看板見ますと、目にちょうどいいサイズで見えますけど、実際近くに行くとものすごく大きかったりするんでしょうね。
もちろんです、新潟でよく目にする看板といえば伊勢丹のバンダイの看板だと思うんですけれども、 あの看板で、横でも多分20メーターぐらいあると思います、
ね、20メートルもあるんですか、
はい、
じゃあお子さんの小学校のプールがすっぽり一面みたいな。
そうですね、そうなりますね。
はあ、そんなに大きいんですね。そういったものを工場で作り出して運んで、あの高いところに設置して、
こちらで部品を作って現地で組み立てるっていう作業
な
んですね。
なるほど、はい、でもそれ以外でも高いところでの作業とかいろいろあるんでしょうね。
そうですね、あの社員には本当に高いところの作業には気をつけてほしいと思っております。はい、
そうですか。いや本当、じゃあいろんな要素が加わっていて今の時代に合ったサイン看板が作られ作り出していらっしゃる。
そうなんです。はい、
まあ、あの本当新潟至る所に、加藤サインさんの看板があって、もうこの町っていうのは加藤社長にとっても特別なところでいらっしゃると思うんですが、新潟に対する思いっていかがですか？
これからもやっぱり看板が町を作っていくことには変わりないと思うんですよね。はい、はい、そういう意味ではその新潟を明るくする看板をどんどん作っていきたいなというふうには思っています。で、人が集まるところに、は光が必ずあると思うんですよね。逆に言うと光があるところに人が集まって活気を創出しているというか、そういう形になっていると思うので、看板をもっと賑やかしいところは賑やかしく、景観を守るところは景観を守るという形で、賑やかしいところに光をどんどんどんどん集中させて、また古き良きね、賑やかな新潟の街が戻ってくるといいななんていうふうには思ってますけどね。
そうですね、街をデザインされてるんですね。そんな加藤社長の力の金になっているものは何ですか？
はい、私は昔からあの高校時代からバンドをやっていたんですけれども、
は
い、
楽器は
楽器はあのベースをやってたんですけど、
あら素敵ですね。
あの、まあ、そういった関係で音楽が非常に好きで、
はい、
あのよくロックのコンサートとか、はい、フェスとかに、はい、行ったりして、そこでやっぱりアーティストさんの生の演奏を聞くことでパワーをもらったりですね、はい、しているところがあります。
でも野外コンサートに行く誘導の立て看板もこちらで作ってらっしゃるんですよね。
そうなんですね、はい、まあ本当に人が集まるっていうことはやはり動線をうまく流さないと、主催者やイベンターさん、それからアーティストさんにももしかしたら迷惑がかかることになる可能性があるので、やはりその動線をうまく誘導するための看板というのがやっぱり必要になってくるんですね。はい、
ね、だから私たちは気づかないうちにそこに導かれて動いてるわけですよね。
そうですね、人生の道しるべとなるような看板もね、作れたらいいんじゃない
ですかね。いいですね。ですか、はい、はい、では加藤社長、最後に若者の皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、皆さん、好きなことを仕事にできるのは限られた人だけだというふうに思います。与えられた仕事の中でどのようなやりがいを見つけていくか、それが今後問われる能力なんじゃないかなというふうに思います。当社で言えば看板を作ることで街に何かを残せる、そういったことにやりがいを感じて私は頑張っています。皆さんも頑張ってください。